週刊ヨーロッパ2、土佐和成です。今週もよろしくお願いいたします。今週はこの方に来ていただきました。自己紹介お願いします。
音です。お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。今は9月の10日金曜日、
はい、
22時21分ですね。今
2分です。
2分になりました。いいですね。
いいですね。
22時22分から収録しております。今日は後藤ちゃんと2人ということでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
2人は2人で久しぶりじゃないですか。
ね、意外に久々ですね。
Zoom、で収録してますけども、
はい、
僕の Zoom 画面回転問題が一切解決してなくて
今調べたりしてたんですけどね。
誰かパソコンに詳しい人がいらっしゃいましたら、まあ、僕はでもあれ割と気に入ってるから。
気に入るとかいう問題なんですか。
あ、ストレスあれ。
いや全然ストレスではないですけど、その直したいとかいう気持ちはなかったですか。
あんまりなかったかな。なんかそのね、何でもかんでもとにかく便利な世の中やん。
そうですね。
一個ぐらいこういうなんか手間がかかってもいいかなと思って。
ああ、確かに、そういう考えいいと思います。
はい。で、生配信の話したいかな、前回も。
はいはい。
覚えてる？
覚えてますよ。
納屋さんを迎えての。
いやでも本当金丸さんいてよかったなって感じです、
ね、ああやっぱり形が見えたね。
うん、
いやもうでも1回目終わった時にすぐ思ったのよ。
うん、
そのやっぱり1対1で喋ってたらさ、
うん、
ずっと茶化してるわけにもいかんし、
うんうんうんうん、
聞きながら茶化しながら、まあ言ったら2役やらなあかんわけやん。
確かに聞き手と攻める方と、
う
ん、
そうそうそうそうそう、うん、でやっぱ一人少ないなと思ってて、
うん、
うん、ってなった時に、あ、これはやっぱ金丸さんがいるなと思ったのが、うんうん、バチッとハマりましたね。
うん、うんうん、
いや本当はもう今月もやりたかったよ。
いやもう大丈夫じゃないですか、そろそろね。
え、そうなの。
いやいや面白いですし大好きですけど、納屋さんのことは、
うん、
一旦落ち着いて。
なんで、だって暗い旅もずっと暗い旅のことやってるやんか。
でも週夜路は別に納屋さん企画をやる番組ではないんじゃないですか。
まあね、
はい、そういう企画を立ち上げるっていうのはありかもしれないですけどね。
いやそうね、はい、
今週の納屋さんみたいな。
うん、
うん、
いや、やりたいかもな。だって僕この前のやつももう 2,3 回見返してるもんな。
どこをですか。
全部を。
全部を、
うん、納屋さん登場から全部を見返してるな。
なんでですか。
うん、やっぱ面白いな。
しかもだって土佐さんそれ別にプライベートでも聞いてる話ですよね。なんか普段からそういう。
いやいやでもね、最近はその配信があったから電話はそんなにしてなかったから。
あ、
聞いてない。
なるほど。
うん、いやだから銭湯の話とかさ、
うん、
あ、絶対あかんもんな。いや、年さんが言ってることもまあ分からんくはないけど、そんなことするわけないやんって、納屋さんすげえ言っててさ、
うんうんうん、
まあ、僕ら納屋さん知ってるから分かるけど。
そうですね、そういう問題ではないっていう感じだね。
納屋さん知らん人からしたら、もう痴漢で触ってへんよって言ってんのと一緒やもんな。
難しいところですよね。
なんか本当に痴漢で捕まる人を見てるような感覚やった。
冤罪。
うん、本当のところはだってもう納屋さんにしか分からんもんな。
あくまで納屋さん視点でしか聞いてないですからね。
そうだよ、
うん、
納屋さんが大胆に嘘をついてる可能性もあるわけだから。
相当大胆ですね、生配信で。
うん、
うん、
うん、その辺含めやっぱり良かったな。納屋さんの一番いいとこが出てたし。
あ、本当ですか。
うん、見にくいところというか、見にくいところなんじゃないんだよな。うん、全部を包み隠さず見せてくれるというか。
愚直なんですね。
ん？
愚直、素直なんですね。
そうね、そう、そうそうそう、うん、素直。
普通恥ずかしくて隠したりすることも普通に言いますもんね。
そうそうそうそうそう。 言わんでええことまで言うやん、なんか。ナヤさんがなんか言ってへんことあんのかなっていうぐらい全部言ってくれるかもね。
隠し事とかないんですね。
いや、まあ、聞いたら何でも言ってくれると思う。
へぇ。
普通なんかちょっと隠したいこともあるやん。
ありますあります。
何も聞かれても。
うん。
でもそれないんじゃないかな。あんのかな。まあだからその辺がなんかナヤさんの、面白いところやな。
まあでも来月はね。一旦
落ち着い
て、
ね、
あ、今月か。
うん。今月、そうそう、だから今月はまだ発表になってないというか。
まだ未定ってなってました、
ね。未定になってたんですけども、決めました。
どうしましょう。
え、9月30日でしょ？
はい。
はもう、俺の塩を食べます。
あ、あの、食べる会で話題になった。
はい。大俊さんが最後の晩餐で選んだ俺の塩。
お
を食べてみます。
いいですね。私も気になってましたよ。
うん。でも大俊さんがどうやら来れなさそうなのよ。
え、あ、そうなんですか。
うん。なのでまあちょっと俺の塩側の人が誰もいないと困るので、
うん、
誰か俺の塩側の人をお呼びして、うん、うん。
それはまだ決まってないんですか。
まあ決まってるんですけど、まあもうちょっと
内緒。
はい、まあ、内緒って言ったらなんかすごく期待値が上がってしまうかもしれないんですけど、
うん、
そうね、多分細野さんが来てくれます。
言っちゃった。
うん。黒木本を出版したでおなじみの細野さんとの出会いは何なのかな。はっきりとしたことを僕は覚えてないな。でも加藤圭さんとか辻治虫さんとかとの流れで最初に知り合ったような気がするな。もう15年前とかかな。まあ長いお付き合いなんですよ。まあ細野さんも俺の詩をもう箱で買うということを聞いてますので、細野さんに俺の詩を背負っていただいてお話できたらなと今のところ思っております。とはいえ大丈夫かなとも思ってて、もうめちゃくちゃ期待してしまってるから。
はあ、
俺の塩に。
ああ、そういうことですね。
うん。
どんな美味しいもんなのかと、
食べてうまってこの状況でなんのかなっていう不安がある。
確かに、うん、美味しくないとも絶対言えないですね。
まあ、美味しくないって言ってもいいとは思うんやけど、
うん、
本当に素直が美味しいぐらいやったら困るなっていう気持ち。
そうですね、うん、まあ言っても塩ラーメンってことですよね。
ラーメンじゃないよ、焼きそばの塩。
あ、焼きそばか。
うん、むちゃくちゃやなことじゃん。
あれ、ラーメンじゃなかったです。
俺の塩は焼きそばです。塩焼きそば。
焼きそばですか。
うん、そうで、メンバーとしては、まあ、この前のメンバー西村さんと黒木さんはもう出てくれるってことを言ってるんですけど。
ああ、そうなんですね。
うん、人数多い方がいいんかな、少ない方がいいんかなとか考えてた。
多い方がいいですよ。
多い方がいいんかな。
いや、いろんな意見聞きたいです
もん。ああ、そう、
はい、
でもその30分持つかなっていう心配もあんのよ。まあ別に早めに終わってもいいんか、食べて。
まあ作るところからやってもいいですけどね。
どうしよう、作って置いとくのは違うもんね。
3分でしたっけ。
1分。
え、1分でできるんですか。
うん。
え、
1分なのよ。そうなのよ、
焼きそばが。
そうだから、まあ
そう、
順番に食べていこうか。
緊張しますね、なんか。
うん、緊張感あった方がいいやろ
う。
うん、1人が食べてる間に次の人が用意して、
うん、
ただただ俺の塩を食べて感想を言う回にしようか。
いいですね。
うん、まあそんな配信があってもいいか。
うん、
うん、いやでも楽しみで、そっからスーパーで見てるんだけど、僕いまだに見つけられてなくてさ。
え、あれってカップのパターンと袋のパターンがあるんでしたっけ。
うん、ないよ、全部、
全部カップ、
タップっていうの、こういう。
え、でも袋で持ってませんでした大俊さん。
いや、大俊さんはあれはあの包んであるビニール袋を見せてくれたよ。
あ、そういうことか、
うん、そうそう、
全然分かってないな私。
後藤ちゃんがびっくりするぐらい分かってないな。
なんかそういうものは私食べてなくて、カップ麺カップ麺とこの袋麺とかなんかあんま分かってないんですよね。
あ、そうなの。
横のあの説明のやつ見ないと作れないんですよ。
いや、そんなんもう大体一緒やん。あんま、
なんかそのコナンの時となんか液体の時ありますね。
ああ、あるね、あるある。
で、なんか先に入れる時と後に入れる時とあるじゃん、
うん、あるあるある。あ、確かに微妙に確かに違いはあるかもね。
そうです、そうです。
うん、まあだから後藤ちゃんも用意しといてよ。
いや、楽しみです。だから
で、まあだからまあちょっと近いうちにね、メンバーとかちゃんと決まったやつを発表させてもらいますんで、これ聞いてくださってる方も俺の塩を用意していただいて、
は
い、
どこに行けばいいんですか。どこに買いに。スーパー。
大俊さんは関西はライフに置いてるって言ってたかな。
あ、ライフ、わかりました。
2畳にあるやんか。2畳
のライフにじゃあ行きますわ。
空いてる、あるやろね。うん、だから関東はサミットとかに置いてんのかな。ライフもあるか。うん、
うん、
でもさ、そんな最後の晩餐に選ぶぐらいよ。
なんか手作りのもんとかじゃないんですね。
なんかそういうさ、そういう高価じゃないもので、高価なものじゃないものでさ、
うん、
食べて衝撃とかいうもんってあんの。
買ったものですか。
買った、まあお店とかコンビニとかぐらいのレベルで。
ああ、菓子パンの北海道の形が、うん、書いてあるあの菓子パンなんでしたっけ。
あー、チーズ蒸しパンみたいなやつ。
あ、それです、
うん、あれ
それかな。あれは感動しました、子供の時食べてました。
わかるわかる。僕も小学校ぐらいの時に食べてはしゃいだような気がするな、
うんうんうん
うん、僕が最近はしゃい、最近じゃないか、今パッと思い浮かんだのはセブンイレブンの、
うん、
期間限定のチョコミント氷。
チョコミント氷？
うん。
何ですかそれ。
チョコミントのちょっとかき氷っぽくなってるというか、氷っぽくなってんのよ。
あのアイスのコーナーにある。
そうで、夏に、毎年夏に期間限定で出てたんやけど、今年は出てない。
なくなっちゃったんですかね。
なくなったね。
へえ。
いや、でもあれ好きな人、
チョコミント、
チョコミント好きなんやけど、
はい、あんま想像できない味が。
チョコミントの中で一番おいしかった。
へえ。
あらゆるチョコミントの中で。
氷なんですね。
氷、あ、
かき氷になんかそういうチョコミントかかってるような感じですか、う
ん、いやー、でもないのよ。なんか氷っぽいんよね。シャリシャリしてるっていうか。うん。食べてほしい。
見たことないです。
うん、あとなんだろうな。でもそれぐらいじゃ、その最後の晩餐にしようとはなかなか思わんからな。
うん。
だからどうしても期待してしまうんよね。まあちょっと食べてみるしかないな、これは。
いや、楽しみにしておきます。そ
う
ね。
だからまあ、うまってなっても普通やんってなっても、とにかくもうこれはもう食べるしかないから、
うん、
うん、
変な感じになんないといいですね。
いや、もう変な感じになっても仕方ないわ。なんか大俊さんだって思い出込みの俺の塩っぽかったから、
うんうんうん
うん、うん、その思い出まではやっぱね共有できへんから、僕らはもう今知ったとこやからさ。
確かにそうですね、
うん、まあでももうああなったら食べるしかないよ。
はい、
うん、食べましょう。
流れがあるんでね、
はい、30日に、
はい、皆さんも用意いただいて。
ああ、用意してほしい、
うん、
それはすごいね、やりたい。
確かに、そのチャット欄でどんな、ね、今食べてますって言って、
うん、みんなで一緒に食べるっていうのはすごくなんか、
いや、いいですね。
ピースフルで
なかなかないですもんね、同時に300人ぐらいが
確かに、ね、
塩食べる状況なんて、うん、
これはそうね、一体感があるでしょうね、
うん、うんうん
うん、うん、 そうね、みんなで食べましょうっていう日かな、
はい、
そうですね、俺の仕様、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。そして、だから僕は今もう大体そのドラマの撮影に行かせてもらってますね。
どうなってるんですか？
到着者
気になりますよ。
今日このあと7話でしょ。
はい、
うん、そうですね、ぜひボドちゃんは見てください。これもだから更新した時には終わってるんで、 TVer か何かで見ていただけたらと思いますけども、
うん、
だから僕は大体その警察のシーンで出演させてもらってて、
はい、
それ以外の共演者の方とお会いしないんですよ。
うん、
でもこの前初めて白石麻衣さんにお会いしまして、うん、同じシーンじゃなかったんですけど、まあなんかちょっと入れ違いみたいなことで、
うん、
わ、本物だっていうお言葉をいただきまして、だからそのドラマでは見てるけど実際には見てないから、うんうん、
はい、
お互い、
あ、
うん、
今のは白石さんの言葉ですか？
あ、白石さんの言葉です。
あ、本物だと、
う
ん、
そう、でもそれどっちかって言ったら僕のセリフや
どっちかなって今思いました。
うん、まさかの白石さんのセリフです、うんうん、
あ、すごい、う
ん、いや、こっちのセリフや、こっちのセリフやって言おうと思ったけど、
そうですね、
ちょっとさすがに距離感近すぎるかなと思ってちょっとセーブしました。
あ、
久保しおりちゃんもものすごい透明度やったけど、
うん、
やっぱ白石さんももう頭蓋骨見えるんちゃうかなっていうぐらい透き通ってる。
いやでも綺麗ですもんね。
うん、
お話しされたんですか？
あ、まあ少しね、
うん、
うん、そうだからあんまりね、その他の生瀬さん、
生瀬さんとのシーンが多いですもんね。戸塚さん、
戸塚さん、岩屋さん、この3人しか会ってないから、
うん、
いつもおじさんとばっかり、うん、ただそのね、生瀬さんに、まあ、ずっと可愛がっていただいてます。最初に生瀬さんとお会いしたのが2話だったのかな。
はい、
2話が僕の最初の登場で、
うんうん、
もう最初のシーンが生瀬さんと2人のシーンだったのよ。
うん、
うん、で初めましてで、
はい、
でもまあなんとなくヨーロッパ企画のことは知ってくださってて、まあ僕はヨーロッパ企画の人ってことも知ってくださってて、
はい、
だからまあ言ったら京都の後輩に当たるわけよ、うん、
はい、
うん、だからなんかまあ最初から割とそのね、その親しみを持って接してくださってたというか、
うん、
うん、なんかいろいろそのアドバイスをいただきますよ。
どういうアドバイスですか？
ん？
どういうアドバイスですか？
あの僕がさ、全然セリフ言われへんところがあったのよ。
はい、
もう本番入って噛んじゃって、
はい、
でも撮り直してまた噛んじゃって、うん、すいません すいませんみたいな、
うん、
あんまない方やと思う、僕噛むこと、
うんうんうん、
でもやっぱちょっと専門的な用語が多かったり、
うんうん、
でなんか、うんうん、まあ、刑事ドラマってやっぱちょっと普通の日常のセリフとは違うセリフがの言い回しとか、
うんうん、
説明するようなセリフが多いから、まあ、慣れてない、まあ、もちろん練習はしていってるんやけど、まあ、緊張もある、一回噛んだことによってもう噛まれへんっていう緊張もあったりとかで、
うん、
まあ、ちょっと現場が止まっちゃったの、
うん、
でその時に生瀬さんがからアドバイスをいただいたり、
なんだ、
うん、そう、なんで噛むか分かるって言われて、
はい、
なんか僕なんて言ったんかな、なんかわーって言ったんよ、
うん、
そしたら違うってなって、
うん、
多分そのセリフ言うのを音合わせで言ってるから噛むんだよって、
うん、
だこういう言い方しようとか決めて、
うん、
その通りやろうとするから、もうだ言い方音全部決めてやってるから、それにとずれた時に噛んじゃうんだよっていう、
うん、
確かに僕ちょっとそれっぽいことをやってしまってたのよ、
うん、
でも相手がどうやってくるかもわからんし、
うん、
とにかくその音でやるんじゃなくて、 その場でちゃんと相手と呼吸しながら相手に伝えること、お前は今誰に何を言ってるんだ、そういうことをちゃんと伝えながらやったら多分構わないと思うよっていうことを、あの割と演技のもう基本中の基本みたいなことをあの言っていただきまして、
へ、
あの恥ずかしかったんですけど、まあついつい忘れがちになっちゃうことというか、
うんうんうん、
ことで、でもそれ以来ね、あんまり構わんくなったかも。
へえ、うん。確かに改まってそう言われた方が気づく部分もありますもんね。
うん。だからすごい、だから最初にそれをね言っていただいてね、ちょっとそのねセリフを噛んじゃったのは申し訳ないけど、現場がちょっと止まっちゃったからね。
うん。
でも最初に言っていただいてよかったな。うん、
へ、
でもまあその後あのマネージャーの竹岡ちゃんにまた別のシーンで、
はい、
土佐さんあのセリフ何言ってるか分かりませんでしたって言われて
土着球にあ、そういう言うんですね竹岡さん。
え、
竹岡さん、
竹岡ちゃんすごい言ってくれるよ。
へ
え、うん、いいことも悪いこともちゃんとあの素直に言ってくれる。
へえ、
うん、まあだからその、まあ、そのメンバーでいつもそのシーンがあるからさ、
うんうん、
まあ、その調子で生瀬さんがいつもあのいろいろ話しかけてくださる。
うん、
でそれをあの戸塚さんが見て笑ってる。
もうそのドラマの通りじゃないですか、なんか
ん
ドラマの感じ通り。
そうそうそうそう、
キャラのキャラ設定が、
うん、そうね。 でも戸塚さんとさお芝居するときは大体戸塚さんが一番年下で、
うん、
でみんなから戸塚さんがいじられる、
うん、
っていう構図にまあよくなる。あ、俗と今日かける少女もそうやし、たけしの挑戦状ビヨンドもそうやし、
うん、
あとドラマのねストリートワイズインワンダーランドとかもだいたいそういう、まあ、僕らと一緒にやってたらそうなりがちなんやけど、
うん、
で僕ももちろんその戸塚さんをいじる方にいるわけやん、
うん、
でも今回は完全に僕が生松さんにいじられてんのを戸塚さんが見てるから、
うん、
あのこんな戸塚さん初めて見たっていうのをずっと言ってるずっとニヤニヤしながら。
嬉しいんでしょうね。
嬉しいんやろな、
うん、
全然助けてくれへんもん
でも確かになんかそういうイメージでしたけど、今回のドラマ見たら戸塚さんなんかめっちゃかっこよかったですけどね、うん、
いやかっこいいよやっぱり、うん、シュッとしてるし、
ちょっとアクションっぽいところもあったり。
まあそうねそうね、う
ん、はい、
まあ、また生瀬さんとの話はまた放送が終わってからしようかな。
兄貴エピソードが、
まあ、名屋さんと接するような感じでは
いやそれは全然違う
で、 でも名屋さんもそれぐらい兄貴やけどね。
いやいや接し方が全然違いますから、
うん、そうか、まあ、生瀬さんとはだから僕は20個ぐらい離れてるのか。
うん、
なやさんは10個ぐらいもんね。いい兄貴ができましたよ
新たに。
うん、いつかその3人で喋りたいな。
どうなるんだろう、もうだ誰がもう上か分かんないですね
いや生瀬さんが上よ
いやもうでもなんかなやさんしゃべずっと喋ってそうだし。
いや喋らんよな。
あ、喋んないんですかそこは。
ずっと黙ってると思う。
え、
なやさんは
黙ってる。なやさんなんて、
なやさんは黙るよ。黙るとき黙るよ。
まだまだ知らないことが多いですね。
まあまあまたおいおい喋ります。
はい、
そんなところかな、うん、
はい、
生配信の話と、
うん、
漂着者見てください。もう残りも少なくなってきたんで、
うん、
はい、よろしくお願いいたします。後藤ちゃんは京都だよりは何かある？
京都だよりは、
うん、
あの暗い旅のグッズを今作ってるんですけど、
う
ん、
あ、はいはい、
市澤新三郎ハンプさん、
うん、
ご存知ですか？
もちろん。
とコラボでカバンを作ることになって、
うん、
あのお店の方にお邪魔して、
うん、
社長さんとも話し、
うん、向こうはその知ってくださってたの？
あの、もともとその暗い旅を あの見てくださってる方の中に職人をされてる方がいらっしゃって、
うん、はい、
そのでたまたま生配信の時に、
うん、
あの石田さんがその方とお会いしたことがあって、 でいつも見てもらってるんですって言ったら、そのチャット欄でその方が私ですって言ってくださって、
うん、あ、へーすごい。
で、
うん、
ぜひコラボしましょうみたいな、ってなって、そこから本当にトントン拍子で、
うん、へえ、いやそりゃ京都を代表する、
いやすごかったです。工房を見せてもらったんですけど、
うん、
もう本当に一から全部手作り、手作業で、
うん、カバン以外にもいろいろ作ってんの？
カバン以外もいろいろありますね。なんかエプロンとか、
うん、
普通に T シャツとかもあったり、
うん、
あとお土産で手ぬぐいをいただいたりもしましたし、
へえ、まあそれができたらすごくいいよね、京都のそのなんか企業さんとね、
うん、
うん、
あのロゴが入ったタグをこう見せたいですもんね、うん、
どっちもついてるってこと？
新三郎ハップさんは絶対ついてますけど、うん、ちょっと暗い旅のデザインに関してはまだ検討中です。
うん、それはあれやな、暗い旅でやらずに普通にヨーロッパ企画とやってほしいな。
あ、それ言っちゃいます？
思っちゃいますね、すいません。
でも、
うん、
それは本当にあるかもしれないですからね。
どういうこと？
今後の今回初めて暗い旅でやることにはなりますけど、
うん、そうですか。
今後ね、ヨーロッパ、
後藤ちゃんがすげえ悲しそうな顔したんで言ってはいけないことを言ってしまったんだなっていう気持ちになってます。
そんなことないですよ。
うん、まあ一緒っちゃ一緒やからね。
一緒っちゃ一緒ですからね。
うん、
いやだからそのネームタグをつけるっていう話になった時も、
うん、
これヨーロッパ企画っていうタグ作りたいよねみたいになっちゃって、途中から
まあそりゃそうだ、
暗い旅のとこじゃなくて、
まあいいんじゃない、暗い旅で。
難しいところ
で、だって暗い旅がご縁でつながったんやろ。
そうですそうです。
うん、じゃあそっちの方がいいよ。
はい、まあまあちょっとお楽しみにという感じですね、
う
ん、
そうですね。いつでしたっけ10年祭11年祭
11年祭は、10月23日
23日
はい。
あ
これが更新が11日ですね。
はい、
発売です、チケット。
あ、チケットが、
はい。
でもあれよね、オンライン
ですけど、
うん、
オンラインってなると多分皆さんギリギリに買う人多いと思うんですけど、
うん、
この私たち安心するためにも、
うん、
ぜひ、
うん、
1週間以内に
早めに買ってほしいと。
そうなんですよ、不安なんですよ、うん。
いやでもそれはさ、その1ヶ月も先の予定なんてわからんよ。
もう1週間アーカイブありますから、
うん、
1週間の間にどこかでは絶対見れますしね、うん、
買うタイミングは決めさせてよ。
でも買おうと思って、あ、過ぎてたみたいなことってあるじゃないですか。
ある。
うん、だから今、うん、覚えてる間に買っていただいた方が、
まあそうね、
うん、
その気持ちもわかるよ、
うん。
後藤ちゃんはちなみにそのオンラインで何かを見るときは結構先んじて買うの？
私はあの開始する15分ぐらい前に買います。で、決済
する
とかちょっと時間かかって、
うん、
まあ、もし手間取ったことも考えて、まあ、10分お余裕見て、
うん、
でいろいろこうパソコンのセッティングとかして5分ぴったりに始まるっていうのを見積もって15分前ですね、
うん。じゃあ暗い旅のオンライン祭もそうなるよ、みんな。後藤ちゃんがそんなことしてるんやから、自分がやってないこと人に求めたらダメよ、それは。
そうですね、
道理が合ってない、
うん。
まあ、あの、見てもらえたら嬉しいもんね、でも。
そうです、うん。そういう気持ちっていうことだけ。
はい、わかりました。
思いました。
はい。といったところですかね。
はい。
だから、次は、生配信の前にもう一回更新があるかな ?24 日が、
ね、はい、
更新、25が更新かな。
はい。
はい。だから次回は誰かまた来てもらいましょう。
はい。
はい。誰がいいかな、うん、まあ、考えときます、ちょっと。
はい。
はい、ということで、ありがとうございました。
ありがとうございます。
下北沢映画祭さんで、トロステの果てで僕らが、上映していただきます。
はい。
で、舞台挨拶もさせていただきますので、そちらよろしくお願いします。チケットはもう絶賛発売中でございます。
はい。
そして、ドロステの果てで僕ら、今日から、だから今日10月、9月10日、
はい、
台湾全土で公開がスタートしております。
すごい。
監督の潤太監督から LINE が来てまして、公開関数が思っていたより多くてびっくりですということで、
うん、
ね、画像をね、送ってくれてるんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、25巻。
載
ってますね。
日本でそんなやってないんじゃないですか。
日本でもうそれぐらいでやってないかもしらんな。確かに。台湾の方が熱いかもしらん。
そうですね。すごい。うん、台湾の人が見てくれるんだ。
ちょっとね、台湾にお友達がいる方は
ぜひ、
ぜひ おすすめしていただけたらと思います、うん、よろしくお願いいたしますといったところですかね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
また次回も聞いてください。さよなら。